聖書朗読です。はじめに旧約聖書イザヤ書7章1節から17節、旧約聖書1070ページです。イザヤ書7章。ユダの王ウジヤの孫でありヨタムの子であるアハズの治世のことである。アラムの王レツィンとレマルヤの子イスラエルの王ペカがエルサレムを攻めるために登ってきたが、攻撃を仕掛けることはできなかった。しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。主はイザヤに言われた。あなたは息子のシェアル・ヤシューブと共に出て行って、布さらしの野に至る大通りに沿う上貯水池からの水路の外れでアハズに会い、彼に言いなさい。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。アラムを率いるレツィンとレマルヤの子が激しても、この二つの燃え残ってくすぶる切り株のゆえに、心を弱くしてはならない。アラムがエフライムとレマルヤの子を語らって、あなたに対して災いを図り、ユダに攻め上って脅かし、我々に従わせ、タベアルの子をそこに王として即位させようと言っているが、主なる神はこう言われる。それは実現せず成就しない。アラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツィン。65年経てばエフライムの民は消滅する。エフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルヤの子。信じなければあなた方は確かにされない。主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。しかしアハズは言った。私は求めない。主を試すようなことはしない。イザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。その子が災いを退け、幸いを選ぶことを知る前に、あなたの恐れる二人の王の領土は必ず捨てられる。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来望んだことのないような日々を望ませる。アッシリアの王がそれだ。続いて新約聖書マタイによる福音書1章18節から25節です。新約聖書の1ページ、マタイによる福音書1章18節。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は 自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。ご一緒に祈ります。主イエス・キリストを死人のうちより目覚めさせ、私たちの主となしたもうた父なる神様、あなたは世界を作り、その中を命で満たし、今この時にこれらの人々と共に生きるよう、私たち一人一人を無から呼び出し、ここに置かれました。あなたはすぐる一週間の間、私たちの歩みを守り、今日再びこうして御子キリストの降誕を待ち望む季節の最初の主日に、この礼拝堂に集めてくださいました。そのことを覚え、心より感謝します。贖い主なる神様、今私たちのところにおいでください。私たちが自ら自分たちを追い込んでしまったこの行く先の見えない状態の中からお救いください。私たちを自家中毒から解放してください。私たちを高ぶりと不安と恐怖からお救いください。あなたの御名にあって心安らかに平和なうちを歩ませてください。聖霊なる神様、私たちの信仰と互いの間での信頼を強めてください。そして今日も聖書を通してお語りください。私たちの間で育つ小さな子どもたち、日々を重ね、体にそして心に弱気を覚えておられる方々、この町に住むすべての人々、そしてとりわけ主を待ち望むこの季節に、孤独に生きておられる方々の上に、あなたの豊かな守りと憐れみと慈しみがありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今来たりませ、そう歌いました。もともとはドイツ語の歌詞です。 Nun komm der Heiden Heiland、 今こそ来たれ、異教徒たちの救い主よ。なぜ異教徒たちのと言われるのでしょうか。今日はマタイ福音書のイエス誕生にまつわる物語を手がかりに、そのことを考えてみたいと思います。修法の牧師室からというコラム欄にも書きましたように、キリスト教は最初の300年400年ほどの間、12月25日は実は私たちの暦では24日の夜から始まるんですけれども、その日をキリストの誕生祭として正式に祝うことはありませんでした。お誕生日パーティーというのは元来はユダヤ教の外部にあった習慣です。そしてその誕生日に大抵はランチ期騒ぎでお祝いがなされるので、ユダヤ人はそのような習慣を嫌ったのです。ユダヤ教から誕生した最初期のキリスト教も、 人々のお誕生日を祝うということはあまりしませんでした。むしろその方が亡くなった日を天国への誕生日として祝ったと伝えられております。12月25日のクリスマス、そして1月8日の建元祭はどちらも元は異教の祭日でした。12月25日はローマ皇帝のヘリオガバルスという人が導入したといわれる、腐敗の太陽神、負けない太陽の神様、ラテン語でソルインビクトゥスと言います。この誕生祭であったと言われております。冬至を祝う、そういうお祭りです。そして1月8日現在の建元祭はエジプトの宗教のお祭りでした。処女イシスから生まれる神の子ホルスを祝う、その誕生祭だったのです。キリスト教は最初はとってもちっちゃなグループだったのですけれども、4世紀に至りますと公認されるようになります。他の宗教と並んでやってもいいよと言われるようになりました。これが有名なミラノ勅令と言われるものですね。西ローマ帝国の聖帝であるコンスタンティヌスと、それから東ローマ帝国の聖帝であるリキニウスが連名で出した寛容令です。さらに4世紀の終わりになりますと、今度はテオドシウスというローマの皇帝が帝国で唯一の公認宗教とキリスト教を定めるようになります。でこの時期は、異教と、キリスト教が競合しながら並存し、やがてキリスト教が圧倒的な有利に立場に立っていく、そういう時代です。以前はなかったんですけれども、キリスト教徒が暴徒と化して異教の人々を襲い、その神殿を破壊するというような、ちょっと日本では想像もつかないようなことも起こった時代です。他方でこの時代のキリスト教徒はもちろん何百年も続いてきました。それまでの異教の習慣を簡単に脱却することができませんでした。異教の祭日にはその祭儀にやっぱり参加したのです。教会の指導者が持っていたキリスト教のみという理念と、一般信徒の日常生活の中で染みついたそれまでの宗教伝統との間にはかなり距離があったということが分かります。教会の指導者たちはその信徒の中に残っている異教的なメンタリティに配慮し、むしろそれを教会の中に受け入れるという形でキリスト誕生祭を制定し、もう一つの誕生祭は建元祭ということにしたのです。わかりやすく言いますと、どうせ皆さんお盆のお祭りをするんでしょ、だったら教会でいたしましょうと、そういう感じです。日本ではどうでしょうか。私のふるさとでは、お盆になるとみんなそわそわしまして、教会の人々もお墓の掃除に行きます。そして、皆さんがお坊さんを呼んで法事をしているときに墓前で私たちは賛美歌を歌うのです。お葬式はどういたしましょう。都会のように教会のメンバーだけが集まってお葬式をしたりはしません。田舎ですので町内会の人たちが手伝ってくれます。台所を明け渡すと町内会のお母さんたちがみんな割烹着を着て炊き出しをするんですね。今は過疎化でだんだんそれもできなくなったようですけれど、で私が幼い頃は、延べの送りも、教会と町内会の人々が一緒にやりました。で、上り旗が2つ立っていくのです。片方には何々 長寿会、もう片方には我らの国籍は天にあり で全く同じお店に注文した同じのぼり旗そういう形で、共存しているわけです。新約聖書マタイによる福音書が書かれましたのは、キリスト教がそういうふうにローマ帝国のメインストリームになっていくよりはもっともっと前、紀元1世紀の末頃だろうと言われています。しかし、そこにも異教文化の影響はあります。先ほど申し上げたようにキリスト教はユダヤ教の中から生まれて、ユダヤ教の外の東地中海世界へ広まっていくことで形成されました。異教徒出身のキリスト教徒がそこに参加した、それがとても大切です。でその時その異教徒出身の人たちは自分たちに伝統的な宗教的な考え方をキリスト教の中に持ち込んだのです。ですからキリスト教は初めから複数の文化が出会うことで成立した、そういう宗教です。今お読みしたマタイによる福音書と皆さんもご存知のルカによる福音書はともにイエスが処女降誕で生まれたと別々のストーリーを語ります。パウロやマルコ福音書はこのモチーフを知らないということも皆さんはご存知だと思います。そしておそらく皆さんもご存知と思いますのはユダヤ教では伝統的に神が人間に子供を産ませるという考え方は大変忌み嫌われた考え方だったのです。ノアの大洪水のエピソードの直前にこういう話が語られています。人が大地の表に増え始めた時のことである。彼らに娘たちが生まれた。神の子らが人の娘たちを見ると大層美しかった。そこで彼らは自分たちがより好むものをすべて妻にめとった。その時代またその後々までも地にはネフィリームがいた。巨人という意味です。それは神の子らが人の娘たちのところに入り彼女たちが彼らによって産むからである。この者たちは古からの勇士、名だたる男たちである。大きな権力を持つ勇士たち、これが天使たち、神の子らによって人間の娘たちを通して生まれた巨人たちである。このエピソードはノアの洪水物語の直前の文脈にあってはこの地上に蔓延する悪の象徴です。愛の子を嫌うのです、ユダヤ教は。しかし皆さんもご存知のようにギリシャ神話その他では神が人間に産ませる人々が英雄と呼ばれています。ごく普通です。そして私たちのマタイによる福音書はまさに人間の男性が関与することなしに聖霊によって神の子イエスが誕生したと物語ります。ユダヤ教の伝統的な理解から見ればそのような存在はメシアであることはおろか人間としても出来損ないのありえない存在です。しかし異教徒出身の人から見ればこれは本物の神です。ディオゲネス・ラエルティオスという、大きな書物を残したんですけれどもご本人がどんな人なのかほとんどさっぱりわからない作家がいまして、その人が哲学者プラトンについて、古代の都市アテーナの人々が話していたという噂について、次のように、記録しています。アリストンはこれプラトンのお父さんの名前です。その頃適齢期にあったペリクティオネを、ペリクティオネが母の名前、無理やり自分のものにしようとしたが果たさなかった。 そして無理強いすることを思いとどまっていたとき、彼は夢にアポロンの神の幻を見た。そこで子供が生まれるまでは彼女に触れることをせずに清らかなままでこれを守ってやったというのである。偉大な哲学者はアポロンの神と人間の娘の処女交誕で生まれた、そういう伝説です。マタイ福音書が、ヨセフに向かって天使が恐れず妻マリアを受け入れなさいと言ったこと、あるいは男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかったとこの福音書記者が物語ること、このプラトンの誕生にまつわる伝説と同じ文化圏の人たちがしゃべっているということがよくわかると思います。主イエスはユダヤ人しか受け入れることのできないメシアとしてではなく、異教徒にも理解できる救い主としてこの世界に到来した。マタイ福音書の物語はそのことを語ろうとしています。もちろんマタイはイエスがイスラエルのメシアであるということを同時に大変強く強調します。彼の福音書の冒頭にはこういう言葉があります。アブラハムの息子、そしてダビデの息子であるイエス・キリスト。アブラハムの息子というのはイスラエル民族という意味です。ダビデの息子というのはメシアという意味です。イスラエルのメシア、イエス・キリスト。そしてイエスのお父さんにあたるヨセフはダビデの家系であるということが系図で言われています。そして彼がそのマリアの息子にイエスという名をつけることによって法的に父となりました。つまり血統によらず法的な認知によってイエスはダビデの家系に入るのです。そして何よりもイザヤのインマヌエル預言が引用されます。乙女が身ごもって男の子を産む、その名は神我らと共にインマヌエルと呼ばれる。イザヤ書のテキストを見ますと、この預言は男の子が大きくなるより前に、南王国ユダを脅かす政治的な脅威は過ぎ去るという程度の意味なのかもしれません。しかしユダヤ教の内部ですでにこの言葉は民族の救済者メシアの到来を予言する箇所と解釈されていました。キリスト教はそれを受け継いでいるのです。この子は自分の民をその罪から救うだろう。イエスという名前はヤハウェは救いという意味です。旧約聖書のヨシュアと訳された名前と同じ名前です。彼の、時代、ガリラヤの方言ではイエシュと呼ばれただろうと言われています。それをギリシャ語に拾ったものがイエスースです。乙女が身ごもって、ヘブライ語のテキストでは単に若い女性という意味の言葉だということがよく言われております。未婚の女性についてはまた別の単語があるので単に若い女性という意味だと思います。これをギリシャ語の旧約聖書がいくつか旧約聖書あるんですけど、非常にメインストリームのギリシャ語訳がパルテノスと訳しました。アテネのアクロポリスの丘にある神殿、パルテノン神殿と呼ばれますが、あれは乙女アテナのための神殿という意味ですね。で、実はこのギリシャ語も若い女性という意味なんですけれども、 実はいわゆる処女をも意味します。でキリスト教ではこういうところにつなげてマリアの処女性ということが強調されるようになりました。カトリック教会はこの教えを今も堅持していることはご存知の通りです。このような教えに対してキリスト教の出身母体であるユダヤ教が浴びせかけた非難があったということが知られています。こういう話です。イエスはユダヤの貧しい村の出身で自らの手で働いていた貧民の女性の息子だ。彼女は大工を生業としていた夫から扉の外へと追い出された。そしてパンテラという名の兵士と姦淫を犯したと断罪された。こうして夫から追い出された彼女は惨めにさまよい歩き死生児イエスを産んだ。彼は貧しかったのでエジプトに出稼ぎに行った。その土地でイエスはエジプト人が誇りとするある種の魔術的な力を手に入れた。そしてそうした力を携えて意気揚々とユダヤに帰ってきた。それらの力の強さに基づいて彼は自分を神だと主張した。これはオリゲネスという教会教父が保存しているケルソスという異教哲学者が行ったキリスト教批判の引用です。皆様もどこかでちらっとお聞きになったことがあるのではないでしょうか。この背後にありますのはイエスが処女降誕したというキリスト教の主張に対してユダヤ教が行った誹謗中傷です。でそれをケルソスが継承したのです。タルムードにその痕跡が残されております。つまりこの中傷はこういう意味ですね。イエスが処女降誕した神の子だというのはまるで嘘っぱちだ。彼は姦淫という婚外婚から生まれた私生児に過ぎない。しかも外国人兵士との間に生まれた汚れた混血児だ。彼の母は不死だらな女性だったのだ。だから息子であるイエスもつまらない男なのだ。奇跡を起こす力はエジプトで手に入れた魔術に過ぎない。ある人物を誹謗中傷する際にその母親をけなし、その出生を貶めるという誠に差別的でいやらしい発言です。混血児を差別する文化伝統がバックグラウンドにあります。そしてさらにパンテラという名前の兵士、このパンテラという音はおそらくは、イエスの母が処女であるパルテノスであるという単語の語順を入れ替えた文字りです。そしてエジプトでイエスが魔術の訓練を受けたという悪口はマタイによる福音書がイエスとそのお父さんとお母さんは一緒にエジプトに逃亡したというエピソードを受けて、これをひねくって文句を言っている、つまり、この批判は、イエスが処女降誕をしたというストーリーに対してそれを受けてその上で誹謗中傷の話を作っているのだということがよくわかると思います。このようにしてイエス・キリストの誕生は一方では異教徒出身の人にも分かるストーリーとして提示され、他方ではその生まれに関しての誹謗中傷をも生んだというわけです。さて皆さん、イエスが聖霊により生まれたというのをどう理解すればよろしいのでしょうか。異教における処女降誕のさまざまなストーリーとは少し違いまして、私たちの物語は神様と人間の女性がセックスをしたということについては語りません。 妊娠の経緯そのものについては語らない、そういう控えめな手法が取られています。このことはルカによる福音書の場合も全く同じです。そして聖書の伝統では神の息、聖なる霊とは新しい命を作り出し新しい世界を生み出す神の力です。それがこのイエスの誕生に際して働いた、そのように私たちの物語は語るわけです。パウロがこのキリストの誕生とは全く異なる文脈で異邦人伝道を行いながら、すなわち血統と律法を守る約束の民の外側でキリストの愛を伝えながら、次のように言った言葉があります。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。今の発言の私という言葉はパウロの一人称です。しかしマタイによる福音書の誕生物語を読むとき、そしてこの男の子イエスが聖霊によって生まれたという発言を理解したいと思うとき、このパウロが私という言葉をイエスの私に置き換えて読むとその意味がわかるのではないでしょうか。聖霊によってというのはすべての人のためという意味なのです。お祈りします。全能の父なる神、あなたのなさることは計りがたく私たちの想像を超えます。あなたは大いなることをなさいます。私たちの目を開きそれを見させてください。あなたの愛を私たちが好みに受けて歩むことができますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。では賛美歌を歌います。241番です。お立ちください。